tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami. Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu。
はい、じゃあ般若心経いきます。心経漢字財宝殺行人般若波羅蜜多智勝即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即 修禅大名修禅無修禅無頓道修の上最苦真実自寒雅哈拉他修俗摂修圧雅帝雅帝哈拉雅帝哈拉娑この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善こと今からね、一眼ちょっとお話しいたしますので、もうどうぞゆったりとした格好をされてください。まあ、足崩されて構いません。はい、ですね、先週末は、土日月が3連休で、皆さんもそれぞれものすごく、ね、全国的に天気が良かったんで、それぞれ秋のなんか行事をされたかと思いますが、我々もね、名古屋大阪奈良と、行ってきて、でちょっと非常に何て言うかな、非常に象徴的な大事な、3つそれぞれがね大事な回だったんですけどね、でその前が、目黒不動尊で、目黒さんの時にまだ本出てなかったですよね。本出てなかったですね。はい、なので、この間ね、だから3連休はね、それぞれ、名古屋も大阪も2ヶ月に1回しか行かないので、ちょっとね、本のことあんまり喋れなくて、まあそういうところは、この2ヶ月の間に、分かってきたことを、まあ、名古屋の 人たちに、関西の人たちに話すような、まとめてね、ギュッとまとめて話すっていうのが主なあの目的なので、でようやくね、あのこの、今何を言ってるかというと、サンガさんから出ている哲学する仏教という、ね、本ですね。サブタイトルが内山小正老氏の思索をめぐってという、ね、50年前の前奏の哲学が令和時代に最先端の議論を巻き起こすですね。はい、まあね、これはなんていうかな、いつもね、ここで私らが話していることの、まあ、元ネタが、まあ、すみと安らいっていう本で、で、それについて、まあ、4人の人間が話し合っているっていう話なので、まあ、すみと安らいというのは50年前の本です。これ1969年に出た本ですね。で、長らく、絶版になってたんだけども、まあ、だから要するに最先端の議論がこの方をめぐって起こっているので、まあ、みんな関心を持つようになったんで、まあ、本っていうのは買う人が一切すればいくらでも出版できるんだけど、いないとね、どの出版社もちょっと恐れて出版しないですけどもね、読者さえいれば本っていうのは出るもんなんですよ。まあ数千人の単位でいればね、でこの、この方をめぐる最先端の議論っていうのを誰がしてるのかっていうと、まあ大体この4人以外してるんですよね。まあ私がかなりしてるし、永井さんも、なんか仁先生もかなりしてるし、まあ衣装さんももちろんするし、あとネルケさんはね、もちろんネルケさんは安泰寺の昼食なんで当然するし。なので、まあ、その最先端の議論をしているその4人の人間が、まあ、それぞれリレー講座をした、5月と6月にね。でそれをまとめた本です。ってことはどういうことかというと、まあ、それぞれの人間が散々、これを大事に使ってね、おすすめと安らいを題材として使っていろんなことを話してきたんだけども、それをまとめた、2時間の講義を4人がしたわけですね。だからこれも、それをまとめた本だから、だからまあ大体この、この本、すみと安らいをめぐる議論が、まあ、この本の中に全部ギュッと、入ってるっていうね、そんな感じですかね。でこれが今最先端の議論ってなっていて、でこの最先端っていうところが本当にミソで、だからどんな分野でも最先端っていうのはまだあまり知られてはいないんですよ。それはそうですよね。普通知られてるってことは、誰もが知ってるようなことっていうのはもうすでにみんなが知ってる、ことで、みんなが知ってることとほんの少数の人しか知らない最先端のことって、まあ、これどんな分野でもありますよね。あって、でだからこの例えば 仏教ってそもそも一体何なのっていうね、まあ、そういう仏教入門、本当に仏教入門、お釈迦様がね、実は2500年前に生まれたインドの王子様なんですよっていうね、そういうレベルの話から一気に話が進んで、最先端の議論っていうね、いうことなので、だからまあこれを理解するには、まあ、そもそもお釈迦様って2500年前のインド人だよねっていうようなね、そういうところももちろん分かってないとあんまり意味ないわけで、だからやっぱりこれちょっとね、読むのにいろんな基礎的なものを要求されちゃうので、ちょっとハードル高いかなとは思いますけれども、でも でもそうなんだけども、この仏教の2500年の間にだからものすごい議論が行われて、それがいろんな言語でね、なっていて、だからそれを全部把握することはそれ土台無理で、土台無理で、私も当然できてないし、そんなことできてる人は誰もいないわけでね、東大の院鉄の教授たちだってできてるわけなくてね、なんだけども、特にこの最先端となっちゃったら、これは現代に生きている人に多分ビンビン響くはずなんですよ。なぜかって言えば2019年のリアリティに基づいているからなのね。だから、まあ、まあある意味今これ全部押さえないと分かんないって今言ったばっかりなんだけども、この全部ね、日本仏教のね、聖徳太子以来の歴史なんかほとんど知らなくたって、まあ大丈夫って面もあるんですよ。だけど、まあ聖徳太子以来の日本仏教の歴史を全部知ってたらさらに面白いっていうようなもんでね。だから知らなかったら全然理解できないって話でもないから、ぜひぜひ、ね、お手に取ってみたらいいかなと思いますね。それで、まあ、特に一方のね、法話っていうのはもうまさに、ここをめぐって、もうしつこくしつこくやっているので、だから当然私らは、まあ、その張本人もいいところなんですけども、でさらにね、こういう本が出ちゃって、で最先端のそのまた最先端っていうねあたり、で今何がはっきりしてきているかっていうあたりのね話をできたらいいかなと思います。でいいですかね、これはね。はい、でそれとね、ほぼ並行して、仏教 3.0 を哲学するっていうね、私と一生さんと、まあ、この4人のうちのネルキさん以外の3人ですね、私、一生さん、永井先生ね、3人が朝からでずっと仏教 3.0 を哲学するっていうね、いうのをやってきたんですよ、定談っていう形でですね。でも1冊目はすでに一冊出ていて、でこれは3回分をまとめたものですね。でこの3回分をまとめた後にさらに、1回やって、まあ、出版記念みたいな感じで 1回やって、でその後、去年の暮れか2018年の暮れですね、出版記念公演的なものが2016年の暮れにやったのかですね。でそれから2年ちょっと飛んじゃって、去年の暮れ2018年の暮れに、久しぶりに定談をやって、でそれからついこの間ですね、8月の31日か、ね、に、もう一回やって、だから本になってないのが3回分あるんですけども、仏教定談ですね。でそれが今これ、これ文字起こし原稿ですけども、文字起こし原稿今私のところやってきて、で今からこれ修正して、で本にします。来年の春にはしたいと春秋社さん言ってるんですけども、我々3人がどれだけ時間取れるか次第なんですけども、でこれは直接内山浩司をテーマにはしていないんだけども、だって仏教三点ゼがテーマだからなんだけども、ほぼねほぼ重なるんですよ。このでなぜかって言ったら、ここでも問題にしてるのはやっぱ第4図と第5図っていうねいう、ところなので、でそれはもうこの 3.0 のこの最初のものですね、最初からもう問題にしていて、だからこれは、2014年の暮れですね、だからもう5年前になるのか、 はいはい、どうぞどうぞ。ググッと、もうお名前とかも後でいいですから、ここらへググッと来ちゃってください。ですね。もうそこら辺にお座りください。ですね。なのでこの5年間ね、ダイオンズダイゴズばっかり話してきたっていうのが実際のところですよね。もう その張本人が2人いて、やっぱり永井さんと私なんですよ。これだけ徹底的にダイオンズダイゴズを問題にしたするとは、内山老師も絶対思っていなかったんですよ。いないからこの本絶版になっちゃったんですけどね。だからこの5年間ですね、2人の人間が、永井仁さんと私が、第四図第五図を徹底的に問題にしてきて、で普通大体どんな主題でも、まあ本一冊出せば、まあ、大体論じ尽くされて次行こうってなるんだけども、第四図第五図ならないんですよね。私もみんなもううんざりしてるの分かってるんだけども、だけどどんどんどんどんまた新しいのが見えてきちゃって、でそうすると話さざるを得なくなっちゃって、でまた話してっていう形で、もう延々と5年間やってきたっていうね、そんな感じですね。まあそれ、まあでもさすがにね、2人、あとネルケさんと磯さん入れれば4人ですね、が徹底的に論議すれば、ほぼ明らかになったんじゃないかなとは思うんですけども、だからついさっき、ね、10日前ぐらいに出た、10日前でもないかね、そんなもんか、ね、出たこの哲学する仏教と、それから来年の春に出る、仏教 3.0 のパート2ですねと、この2冊でほぼ、なんていうかな、本がいいのはやっぱり何回も何回も読み返せるのと、特に永井さんの話っていうのは、その場その現場で聞くとなんか納得いくんだけども、後から思い返すとあれ何だったのかなっていうのがあるんですけども、文章だとね、永井さんはさすがにプロ中のプロだから非常にクリアに書かれて、自分がその現場で言いたかったことをもう一回文章体として書き直されるので、非常に分かりやすい文章になるはずです。多分ね、永井哲学って、まあ、難解で有名ですけども、この仏教 3.0 に関しては、非常に分かりやすいと思いますよ。私はまあある意味哲学のど真ん中とはちょっと違うから、仏教っていう、ね、ものと関連するところなんで、だからちょっと永井さんもあれかなのかなとね、もうちょっとそれほどあれね、ガチガチでないのかもしれないですけれども、まあ、ちょっとそこら辺わかんないですけど、はい、でそうすると、この、まあ、だから、来年の春でね、仏教 3.0 を哲学するのパート2ですね、と、この間の本で、大体はっきりするかなと思いますけれども、で、4人の中でも一番ちょっと、一番多分時間を割いて話してきたのは、私と永井さんなんで、今度、この、出版記念としてですね、4人が 集まっちゃったらちょっと収集つかなくなるので、4人のうちの2人で、私と永井さんが、12月の10日に、サンガクラブっていうね、サンガさんが、出版社のサンガさんがね、あの一月に1回、自分とこが出した本に関連する、ゲストを招いて、講演会、単独の講演会とか、ディスカッション、対談とかいろいろ面白い企画を立てるんですけれども、そこに12月の10日私永井さんが出ますので、ね、ぜひぜひおいでください。いやもう初めてです。私はもちろん3人ではね、まあ、もう何回も何回も話し合ってますけども、1対1っていうのは初めてで、結構ね、まあ、私が一番ちょっと楽しみにしていてます。で特に長い哲学って言われているものが多分もっとね、なんか子供の時のいろんなもの、世界の感じ方とかね、そんなものを背景に生まれてきているのはもう明らかで、まあ、どころどころに書かれてはいますけれども、そのあたりをね、ちょっとお聞きしたいし、まあ、世界はもしかしたら夢なのではないかっていう不安に襲われたってね、こともツイッターで書かれていたけども、まあ多分そこでビンビン来る人と、何それっていう人とに多分分かれちゃうと思うんですけども、まあ多分私は一方案のポッドキャスト聞いたり、今日もねたくさん来てくださってるんだけども、まあ一方案に までわざわざ、ね、こんな話を聞きに来たいって思う人は、多分この世界っていうのはもしかしたら夢なのではないかってね、これいろんなレベルで言いますよね。なんかロマンティックなレベルでも言えるだろうし、夢だったらなんか確かなものなくなっちゃって急に不安になっちゃうとかね、いうところからちょっともうなんか現実に戻れないんじゃないかとかね、まあいろいろなちょっと不安なレベルから、ロマンティックなレベルから、もうちょっと哲学的なレベルから、あらゆるレベルでここら辺はあると思いますけども、そういうことをね、単なる概念としてではなくて、もうちょっとシリアスなものとして、ちょっとでも味わってきた人ならビリビリわかると思います。まあ、で一方に来るような人は大体そうだと思うのでね、そのあたりとか、それと四図と五図についても、まあ大体もう話はついてるはずなのに、また今日もねちょっとそこいらい話しますけれども、まあ伝わっていないってとこもあるので、それの理由についてもちょっといろいろ話し合いたいと思っておりますし、ね、あと実践ですね。実践で、まあ、永井さんヴィパッサナされてるっていうんですけれども、まあまあ、その先生というのは私ももちろん知っている人たちなんですけども、そのあたり、どうなってんのかなっていうね、あたりもお聞きしたいんですよ。はい、ですね、はい、それが12月の10日にありますので、ね、ぜひぜひおいでください。で私の方はね、今日と来週の日曜日でもって一応インド前の法は終わりです。で11月の21日木曜日から、12月の7日の土曜日まで、18日間かな、ちょっとインドの方へ行ってきますので、まあ、12月になったらまた再開するけれども、一応座禅会ではなくて鎌倉のね木僧の家の5日間のリトリートになっちゃうので、あ、そっか、それも告知しないといけないですね。はい、今週中に鎌倉の木僧の家の リトリートの告知しますので、ちょっと注意して見ててください。あれものすごい人気があるので、すぐ埋まっちゃいますからね。ぐらいですね。はい。なのでね、今日はね、もうインド行ってしまって、インドから帰ってきたらもうちょっと全然別の別の空間が別の何か時代が始まっちゃうので、多分今年のまとめっていうのは多分今回と来週でやることになると思いますので、今年のまとめですね。今週はまあそれを主にね、今年何がはっきりしてきたのかということをね、きちんとまとめてお話ししておきたいなと思います。今日はねちょっと久しぶりの鎌倉の一本案でやってますので、ね、かなと思います。はい。はい、なんていうかな、今ね、私のこの本の、この本の中でもはっきり書いているし、私のいろんな本の中で、あとこの提談の中でもね、はっきり言ってるし、それとあと我が盟友の磯さんと今年はもう4回もね話し合っていてっていうか、3回話し合って、このあと明後日か火曜日かに北海道でまたやります。北海道札幌の人、12日の火曜日の午後6時に、札幌パークホテルにおいてください。何も申し込めなくて結構です。もうフラッと来るだけで結構です。禅を聞く会っていうね会場があるはずですから、そこへ来たら、そのまま入ってもらったらいいかなと思います。申し込み必要ないですから、北海道でいる人ね、もしよかったらおいでください。よかったらというか、ぜひぜひ来た方がいいと思います。私と石田さんがまたやりますので、曹洞宗のね、一般的なお坊さんからすると、私も石田さんも全然アンニュージュラルな、道を歩いてきたんで、私らがやってきたことだけを話しても多分普通の禅を聞く会だから、普通の曹洞宗の檀家さんとかね、いう人たちがいらっしゃるんだと思いますけども、そういう人たちが聞けば、うちの住職さんとは随分違うなってね話になるので、それはそれで面白いかと思いますね。で、なので、私と一緒さんが 3年間ね一緒に摩擦出世でいたんだけども、その時の写真とかいろんな話を一緒さんがするし、それから私はその後ミャンマーとか行っちゃってるんでミャンマーの修行生活なんで、もう多分みんな想像すらつかないと思いますけどね。もう一体ミャンマーの森の中で何をしてるんだってね私も行くまで何にも想像つかなかったんだけども、行ったら想像す、いやこれはいくらなら想像できないわってね、気候も違うし、全てが違うって、だからその様子の写真も、出したり、あと今毎年1回はインド行ってるので、インドでの活動の写真とか、あとそれと国内ですね、今、地方し、ついこの間も名古屋大阪奈良行ってきましたけども、そこでの活動のとかね、そういう写真をプロジェクターで映し出しながら、説明をパパッとして、それが全然メインではなくて、最初のオードブルとしてねやって、でその後ね禅とマインドフルネスっていうね、 私の方はマインドフルネスかける禅なんだけども、さすがに曹洞宗さんだと禅とマインドフルネスになるんですけども、の話を、まあ、私と一緒さんがします。禅とマインドフルネスについて語る話すとしても、今私と一緒さんが話すしかないんですけども、今の日本の状況の中ではね、まあ非常に面白くなるのではないかなと思いますね。まあ、ただ、禅を聞く会というのがね、本当に600人かそこらの聴衆を期待している、まあ、実際いらっしゃるのかどうか分かんないんですけども、まあ、そういうことなので、まあ、それほど突っ込んだ、話はできないかなと思うけど、まあ、でも一般の人にとってはマインドフルネスって非常に重要な問題だから、それと禅が一体どう関わってるのかっていうのは多分みんな知りたいはずなんですよ。まあちょっと気になってしょうがないっていうね。でいろいろ聞いてみても、なんかいや、まあ禅の中にマインドフルネスあるよっていう人から、いや禅とマインドフルネス関係ないよっていう人からね、なんかわけわかんない答えばっかり返ってくるとはずなんですよ。なので、それについてね、はっきりしたことを私と一緒さんが話せるかと思いますので、まあ、それはもうスライド、パワポとかキーノート使わないで、もうガチで1対1でただ話すだけですけども、いいですね。はい。で、でですね、でね、一体何が問題になっているのかっていうと、結局ね、まあそういうところで私はね、もう一つの意識って言い方をしているんですよ。まあ、皆さんもお分かりのようにね、もう一つの意識ですね。で、まあ、それはこの第五図ですね。第五図って言われてピンとこない人はそれ見てくださいね。第五図ですね。第五図。で、この第四図と第五図。第五図の説明が、説明ってこれは内山老師ご自身の説明ですよ。頭の展開する世界の基本には我が生命があったのだ。という説明しかないんですよ、これは本当に。まあ本文にももちろん説明ありますけれども、で、たったこれだけのことなんだけどね、第四層第五層って。それになんで5年もかかるのって思うじゃないですか。変でしょ、これに5年もかかるなんて。だけど5年かけて大真面目で話し合ってきたんですよ。そして5年かけて3人の人間が集まって話し始めると盛り上がりすぎちゃって、なんかもう質疑応答の時間がなくなるぐらい盛り上がっちゃうとかね。まあ2人の人間が、私と一緒さんだけど、話し合っても同じようで、もう飽きることがなくて、でこの第四図と第五図をずっと話し合ってきた。のね。で、今ようやくね見えてきたんだけども、どういうことだったのかっていうと、私とか永井さんは 違うんだけども、そうじゃないとこの大五寸ってこれ単なる座禅してる人間の話になっちゃうのね。いや座禅していて、で頭の中にはいろんなものが展開してるよねっていうだけの話になって、だから頭の中はいろんなもの展開していて、ね、追いかけたりやってる、でそこにいろんな不安とかいろいろあるから、まあ要するに能量性なんですよね。まあこれはの、まあ、第四図の世界って、まあ、はっきり言ってノイローゼの世界って言った方が一番いいと思うんですけどね。あのノイローゼですね、今最近あんまり使わないですけども、私らが若い時はしょっちゅう使ってて、まあ要するに、まあ、私一番ノイローゼの世界が一番いいんではないかなと思うんですよ。もういろんな形にノイローゼがありますからね。を出てこの座禅に落ち着けば全部あの解放されるよねっていうぐらいの話だったら5年かかるわけないじゃないですか。それで1時間も話せないでしょ。だけど我々5年かけてきたんですよ。そしてここに世界の秘密があるって、そしてここに生老病死の秘密もあるって、そしてここにあなたが死なないんだっていうね、いう理由もあるって全部ぶっこんじゃってるんですよ。で、まあ、特にそれはぶっこんでるのは私なんだけど。だからここに前もあの奈良とかなんかでずっと話したんですけども、あのイエス様がね、私を信じるかってね、うん、私を信じればあの死んだ人は生き返るし、生きてる人はもう二度と死なない、永遠に死なないってね、そういう、私は言うけどもお前はそ俺私のことを信じるかってね。だから聖書の中ではもちろんお弟子さんたちはもう信じますっていうに決まってんだけども、普通信じられるわけないじゃないですかね。死んだ人は死んだっきりだし、生きた人は永遠になんか生きないしね。皆さんの周りに誰か永遠に生きてる人います？皆さんの周りに死んで生き返った人います？そんな人いないですよね。一人もいないですよね。じゃあイエス様って大嘘つきだったのか詐欺師だったのかってね、なっちゃうけども、まあ嘘ではないけども少なくとも本当ではないっていうことにねなって、だけども そこはヨハネの福音書の一番急所の部分で、それが全部嘘だったら聖書自体が成り立たないし、キリスト教という宗教も成り立たなくなってしまうわけなんだけども、なわけですよね。だからそんなレベルの、それこそキリスト教のコアの部分ですね。まあでも仏教だと思うのは同じようなもんで、まあ仏教だと同じようなことを言うわけですよ。お釈迦様自身が、クシナガラってとこで80歳で亡くなったと思っていたら、実はあれは亡くなっていなくて、っていうのは前たちはね、もうすぐ俺のねを頼りにするから、ちょっと私が消えるとね私に対する依存がなくなるだろうってね、だからわざと消えたんだよってね。でも本当言うと、あの領受祭ってとこに永遠にいるから心配するんだってね、そういう話で、っていうことを日本でまあ一番とは言わないけども三番目か四番目か五番目ぐらいに読まれているお経の中で言ってるわけね。妙法蓮華経如来寿量品っていうとこですけども、だからそんなマイナーなお経じゃないんですよ。まあ多分今日日曜日でいろんなとこで法事してると思いますけども、あのいろんなお寺の法事の中で今のお経読んでますよ、本当に。だからそれを聞きながらお葬式の 真ん中で、あの和尚さんがそういうその如来妙法蓮華経如来寿量品っていうのを読んで、ね、そこに、ね、そう書いてあるんですよ。だから何が言いたいかというと、仏教でもキリスト教でもそんな隅の隅ではなくて、ど真ん中のど真ん中のところに、そういうことは書いてあるんだけども、普通はそんなの分かるわけないでしょって話で、だけどもそれが、この大仏で分かっちゃうっていう話なんですよ。ちょっとぶっ込みすぎてるでしょってまあ思うでしょ。まあだからこれで分かっちゃうから、5年もかけて我々が延々となぜ論議してきたか分かるじゃないですか。だってキリスト教の核心部分の秘密についてなんだから、5年だって短いぐらいじゃないですか。それが仏教の核心部分についてなんだから、5年だって短いですよ本当に。寝るな。なわけね。じゃあで、そのぐらい深い意味があると私は思うし、永井さんはそこまでぶっ込まないけれども、まあほぼ同じ見方をしている。永井さんはもうちょっとクールですけどね。だけどでもこれを単なる座禅する人、体の方は何ともないけども頭の中にノイローゼだよねっていうふうにとって、だからノイローゼから乗り越えるためには体に戻ればいいよね、ただ足を組んで、ね、背中をまっすぐして座禅の姿勢をすれば、ほらここにはもうノイローゼ何もないよってね、そしてほらここではね大自然とつながってるよってね、ほらここではね世界と一つだよとかね、いうのになって、めでたしめでたしにはならないんだけどねならない。なぜ簡単じゃないですか。まあこの頭の中にノイローゼ気味で、確かにこれはノイローゼを超えてね、まあ大自然の一部になるかもしれないけども、じゃあこれは永遠に生きられるかっていうと生きられないですよね。この肉体もどうせ年取って病気になって死んでいく存在だから、だからそれだとイエス様がね、死んだ人も生き返るよ、生きてる人はもう二度と死なないよ、お釈迦様くしながらで死んだのはあれはフェイクだよ本当は領受線で生きてるんだよってねいうようなことはこっから無理じゃないですか。わかります？無理ですよね。あなたにできるのはせいぜいノイローゼを超えるぐらいであって、まあ、ノイローゼを超えるでもまあいいか、ね、まあそれぐらいではまああんまりね、まあ、そのぐらいでいいっていう人もまあ当然いるでしょうしね。だって自分はまあ今日もう日曜日で、天気ものすごくいいからね、ここ鎌倉で歩いて20分でもう長谷寺ですよ、ね、そこに、ね、観音様いらっしゃいますよ、まあ多分もうめちゃくちゃ賑わって、そこからあと5分歩けば大仏さんですよ。大仏さんの前 もう今日はすごい人になってると思うし、で大仏さんを見て観音さんを見て、まあやっぱり気持ちいいわけですよ。私もよく友達連れて行きますけれども、まあ、それで満足っていう人も当然いて、まあ、それで、まあ、それ全然悪くないですけどね。大仏さん見て、ね、初夜観音様をお参りして、で、あそこは本当花が綺麗だから、わあ、綺麗だねってね。で、最後にお団子食べて、ね。それで、ああ、今日の鎌倉でよかったって言って帰って、ね、明日から頑張ろうって言うんだったらいいんですけども。でも、それじゃあ、死んだ人も生き返るよ、生きてる人は永遠に死なないよっていう のはちょっと無理ですよね。わかります？ちょっと無理っていうのはね。ってことは、はい、まずまずそこに座ってて、はい、ってことは、2つ考えられますね。第五図にはまあそのぐらいの意味しかない、まあ、ノイローゼは乗り越えられるけども、そんな永遠の命なんていう、そんな大げさ、それはちょっと大げさすぎちゃうっていうね、そんなとこまで行ってないっていう見方もあるでしょう。だけど私はそうは取らなくて、ここさえ押さえちゃえば、そういう今までどこをどう考えたってそんなの無理でしょ、だって私永遠に生きてる人なんて会ったことないしってね死んだ人が蘇った、これそれはゾンビ映画かなんかの中ではあるでしょうけども、それはあくまでもハリウッドかどっかの映画の中の話で、ね、まともな普通のまともな日本人が相手にするような話じゃないでしょってね、なる。だけども何してる、はい、だけどもこの第五図をきちんと理解すれば、その宗教の核心部分ね、キリスト教仏教のが理解できちゃうと私は思うから、5年もかけて延々とディスカッションしてきたんですよ。いいですか。でそれでまあだからそういうことを、まあ私 はだからここで言う最先端の議論ですね、最先端の議論の張本人の一人なんだけども、でまあその最先端の議論をやっている4人が集まって話を、まあ、それぞれ話したんだけども、それで分かったのは、あ、やっぱりこの第五図の見方がもう全く違うんだっていうことがはっきりと分かって、で私がね、なぜこの第五図ってとこからこの単なる能量性を乗り越えるんじゃなくて、永遠の命とか人は死なないとかで、そんなとこまで言い切れちゃうのかっていうところに、その理由のところにね、もう一つの意識っていうことを入れたんだけども、だけどもそれは全く理解されていなくて、じゃあどういうふうに解釈されたかっていうと、はい、ここでキーワード出します。メタ認知っていうキーワードになるんですよ。これキーワードですから、ちょっとポッドキャストを聞いてる人もね、押さえてください。つまり整理しますよ。どういう問題かというと、私が言ってるもう一つの意識っていうのはメタ認知ではないです。メタ認知ではない、これまず押さえてください。で、少なくとも言ってる本人がそう思ってないからですか。でももう一つの意識っていうのを私以外というか、まあ、他人が聞いたらそれをメタ認知と、認識するっていう、この2つの事実があるわけなの。だから私もう一つの意識を主張している山下は、それをメタ認知とは思っていないという一つの事実を押さえてください。でもう2つ目の事実として、でそうなんだけども、他人は他人全員じゃないですよ他人のうち何人かですね、何人かはそれをメタ認知と、 認識してるっていう、まあ、そういう2つの事実があるというだけですね。ということはどういうことかというと、まあ、私からするともう一つの意識を、まあ、誤解してる、ってなるわけね。でメタ認知で一体何なのっていうね、これはまあ私よく例に出しますけれども、シンクロナイズドスイミングですね。ジャボーンって入ってね、あれ5人か入って、でも逆さまになってね、で足だけ水の上に出しますよね。で上半身は水の中にいて、ね、それでこの足をこうやってね、動かして、でそれがもう本当に、ね、5人なら5人がぴったりと息を合わせて、体足が動く。でそれがどれだけぴったりなのかによってね、点数が決まっていくじゃないですか。まあまあ、まあ、そんな単純な話じゃないでしょうけども、まあ、ある意味、まあ、そんなもそういうことですね。でその時に、じゃなんでそんな風に足を合わせられるのって言って、いやそれはね、実はね、まあ、その時はもちろん頭は水中だからで全然足なんか見えるわけないじゃないですか。まあ、自分の足ならともかく他人の足なんか見えないですよね。他人の足なんか見えないですよね。でそうなんだけども、実はね、私たちプールの上から見てるんですってね。プールの上から見てるから、この5人なら5人の足の動きが合わせられるとか。でこの間ラグビーね、皆さんも興奮して見てたと思いますけども、15人ね、でまあ本当に一流の選手がよく言うじゃないですか、ね、広い中で、自分が本人は本人なんですよね。 で本人から 見える風景っていうのがあって、あいつがいるな、こいつがいるな、あ敵が向こうだなって、ね、見えるでしょうけど、でも本当に優秀な人はそのグラウンドを上から見るってね、よく言いますよね。だから味方の15人と相手チームの15人の位置づけが全部見えちゃう、ね、だからどこに走っていけばいいのか、どこにパスを回せばいいのかとかね、どこが手薄だからあそこ行けばね、行けるんだとかね、本当に、いうことができる、ぐらいのことは言いますよ、超一流のアスリートの人たちは。まあ皆さんよくインタビューでこういうね話は聞くと思います。まあ、だからこの私が目はここにしかなくてね、耳はここにしかなくて、これが認識するだけだったら、まあ、せいぜいこのくらいだけどもそれを超えてグラウンド全体をが見えちゃう。だから メタってね、上の啓示っていうの上のってことですね、認知なんだ。だけどこれ もう一回整理すると、今言ったのは、まあ、代表的なメタ認知なんですけれども、これはそれはそれでありでしょ。実際ありますよだって実際にアスリートの人、そう語っているし、で、まあ、実際見ててもそうじゃないですか。なんであんなふうに動けるのって思うじゃないですかね、我々ね。まあ、テレビの人間はテレビの、ね、見てるファンは あそこ行けば行けるのにと思う思うけども、グラウンドに立ったらそんなの多分わからないと思うけども、本当に行っちゃうし、それなぜかって言ったら、まるで本当に上からね、全体を撮るテレビカメラの位置ってありますけども、あれと多分同じような目で見ることができるんだと思いますけども、それができるというメタ認知ってのはあり得ますよね。それはね、ですか。じゃあもう一つの意識っていうのはメタ認知なのかっていうと、 ごめんなさい、違うんですよ違うの。いやだから私はだって自分が言ってもう一つの意識にしてメタ認知でももちろん分かってるから、でこの A と B がよく知ってて、じゃあ同じなのって言って違いますって言うんだから、もうそれで終わりなんです、話としても終わりなわけ、ね、でじゃあ同じだっていう人はなぜ同じだっていうのって言ったら、もう簡単で、その人が理解するところのもう一つの意識とメタ認知が一緒だって言ってるだけの話で、でもその人が理解するところのもう一つの意識っていうのは私が言ってるもう一つの意識とは違うよってだけの話でしょ。もうたったこれだけのことでしょ。でもね、でこれ一体どういうことなのかっていうと、人間っていうのはこれがまあ今日のテーマの一つなんだけども、知らないっていうことを知ることはできないって話なんですよ。だけど普段ね、まあ、私は知らないとよく言いますよね。だけど皆さんや私が知らないって言った場合に、大抵どういうことかっていうと、あるものはよく知ってるんですよ。だけどその中身をよく知らないっていうだけの話なのね。だからそれはある有名なレストランがあるじゃないですか、ね、だけど私あのレストランのことよく知らないのって、なぜ行ったことないから、どんな料理出るか分かんないし、ね、そうなんだけど、あなたは、まあ、少なくともあのレストランのことは知ってるんです、あのレストランが存在してるってことをね。私ラグビーのことは知らないのってね。ね、でもどうラグビーなの、なんか すごい複雑なルールとかね、どこの国で盛んで、どんな選手が有名だとかね、そういうことは知らないのっていう意味だけであって、でもラグビーは知ってるわけですよ、ね、だから私らが普通知らないって言った場合は、本当の意味で知らないんじゃなくて、一応知ってるけども詳しくは知らないっていうだけの意味なんですよ。で本当に知らなかったらば、それ知らないんだから自分がそれを知らないってことも知らないじゃないですか。だから自分がそれを知らないっていうことも知らないから意識にも上らないんですよ。なわけね、結局そういうことなんですよ。でもう一つの意識っていうものの難しさがっていうのは結局そこで、もう一つの意識っていうのは私も知りませんでした。知りませんでした。そんなのがあるなんだって、あるなんて知らなかった。で、なんていうかな、この私はミャンマーってとこで瞑想修行したんだけども、パオセイドという人についてやって、それ非常に学問的な瞑想メソッドで、学問的というのはまあ要するにある古いテキストに基づいてやっていて、だからやってる内容というのも大体もう全部テキストに書いてあることなんですよ。テキストに書いてあることなんで、まあ、それをまあさすがに2000年前のテキストじゃちょっと無理だからって言って、まあ現代のミャンマー人の先生がもうちょっと噛み砕いて教えてくれるんですけども、でその時にそれは一つの、材料じゃなくてたくさんの材料があって、一つ一つをこなしていくのね。でその時いつも思ったんだけども、テキストで読むじゃないですか、ね、ある瞑想の課題について読んで、まあ読めば頭で、あ、そういうことなのねって 分かるわけなんですよ。ね。で実際にやるじゃないですか。でその時に実際にやって経験したことはやる前に多分そういうことだろうねと思ったのと同じかっていうと全く違うんですよ。全く違うの。それが。でじゃあこのテキストに書いていないことなのかっていうとそうでもないんですよ。テキストに書いてある通りなんですよ。だけども私がまだ実践しない前に読んだテキストので理解したことと実践してやったこととは全く違うのね。そういう話なんですよ。これ非常に、驚くべきことで、っていうのはもう仏教ってもう2500年も歴史続いちゃってるから、で大体もうほとんどの問題で論じ尽くされちゃっていて、何なんだけども、でだからもう大抵の仏教用語っていうのはまあそういう仏教学者とか仏教を勉強してきた人とかにとってはもうよく知ってることばっかりなんだけども、なんだけども実際にそれを実践して経験すると全く違うのね。全く違うんですよ。で、でどういうことかっていうと、つまり非常にテキストに忠実な瞑想メソッドをやったとしても実際の、メソッドによって得られるものっていうのは、テキストを読む前に想像していったものと全く似ても似つかるものなんですよ。じゃあそれはテキストとは関係ないかというと、もうそうじゃなくて実はテキスト通りなんですよ。不思議なことに。ということはどういうことかというと、実践しないでテキストを読むことはできないって話なんですよ。要するに実践しないまま、この実物を知らないままにテキストを読むってことはできないってことなのね。これはもう卑近な例で言えば、まあ、あの外国のガイドブックなんかも典型的ですよね。あの外国が好きででも時間がなくてガイドブックだけ読むってことあるじゃないですかね。でまあいろいろ想像するわけですよね。で実際に運よくお金が貯まって時間ができて行けた時に何を思うかというと、ある意味ガイドブックで書いてた通りなんだけども、私が日本でガイドブックを読んでって想像したのとは全く似ても似つかないっていうものばっかりじゃないですか。皆さんも多分わかると思いますけど、ね、だから現場っていうのは全く違うんですよ。現場っていうのは全く違う。で要するに何がもう大体わかるでしょ。もう一つの意識っていう言葉があって、でそれを実践しないでもう一つの意識って言葉からもう受けた印象で想像するのと、でそれを実践して得たものっていうのは全く違うの。全く違うんですよこれは。でこのもう一つの意識を実践しないで、理解した人の理解がメタ認知なのね。これわかるんです、メタ認知。ああその手で来たかってね、まあはい、私からすると実は言うとごっつぁんですなんですけどね。よくもまあそうやってあの誤解してくれましたねってね、あの話なんですけども、まあ だからそのぐらいもう一つの意識っていうもののを実践で、体験すること ていうのはもう一つの意識っていう言葉を聞いて想像したのとは全く違うんだ。それはもう一つの意識だけじゃなくて全てにね、仏教の瞑想でも何でも仏教の瞑想なんかまあ特にそうなんですけども、今ね、あのパオセイドのやり方でも説明しましたけども違うということですね。でそのぐらいででね、でえっと私もそれ知らなかったんですよ。知らなかったの。そのこの実リアリティのですよ、リアリティの方で。でそのミャンマーでやってたことはテキストを読んで瞑想するんだけど、瞑想したら得たものはテキストで読んだのと読みながら想像したのと全く違ってたってことは分かるでしょ。私ら本読んで何か分かった気になるんだけども、それ全部違うんですよって話なんですよ。でそれでそしたら結構ドキドキしません？だって仏教なんて、ああ知ってる知ってる、あの有意識とかね、空とかね、あの仏性とかね、あの縁起とかね、あの、まあ、そんなもんでしょ、なんかもう面白くないよねって、それあなたがそう考えてるだけであってあなたのあの有意識っていうものが本当に分かったらこれとんでもない話よってね。空ってものね、空って言葉でなんか想像してるのと本当の空って全然似ても似つかぬものだから、で本当の空が分かったらとんでもない話よってね、そういう話なんですよ。でそれで、今、この、瞑想することを通して、知らなかったものを知る、ね、でそれは私も知りませんでした。こんなものがあるのってね。だからそれを経験しなかったら知らないのは当然だよね。本で読むことぐらいはできたとしても、本で読んで想像するのとそれを実践してリアルに知ったものとは全く違うというものを私も嫌ってことを経験してきて、小さなことぐらいからですよ。でましてやそんな大きなものになったらもう似ても似つかぬものとしてあるね。でこの言葉から想像するものではなくて本当に実践して知るものを知ったときに、知った上でこの今さっき言った第五図を見るととんでもないものが見えてきてしまうという話なんですよ。これがね、だからだからね、何回も言うけどもすいません、自分は何かを知らないっていうことは知らない。でも何かを知らないってことを知ることはできないんですよ。ごめん、それはなぜかあなたはそれは知らないからなの。ね。で素直に、なんていうかな。で私らがはその実践を通して何かを知ることができる、でこの実践方法を今完全公開してってるわけなんですよ。まあこの一本案でも今から、やりますけどもね、もうポッドキャストでも流してるし、でその方法を使ってもらえたら今まで知らなかったことを知る、ね、いいですか。それをやる前から想像しないでください。 それは想像するのは当たり前なんだけども、で想像やる前に想像したものっていうのは全部違います。これ本当に違うんですよ。さっきも言ったもうあの細かい、どんな瞑想の本読んだって最初から最後も全部違いますから、ね、でましてやここら辺になるともう全く違っていて、だからなんていうかな、このなんであなたはもう分かった気になってるのって話なんですよ。いやちょっと分かった気になるのちょっと早すぎないって話になって、そしてまあ今は自分が分かってる範囲ってあるわけね、分かってる範囲って、あるいは分かってる範囲、あるいは想像できる範囲ってのがあるわけじゃないですか。だけどなんでこの世界の全てがあなたが想像できる範囲の中にあると思うわけ？あなたが想像できる範囲の外にもしかしたらあるかもしれないというかあるんだけどもだって私らが想像できる範囲は ちっちゃなものじゃないですか。でこのちっちゃなものにあなたはイエス様かお釈迦様が全部入れるつもりってね。であなたが想像できるイエス様ってあなたが想像できるお釈迦様ってそう大した話じゃないんじゃないのってね、なって、ね、だからその時に自分が想像できる範囲の中でそんなもんでしょうっていうのはちょっとやめしませんかっていう話なんですよ。そしたらだってそしたら全然人生つまんないですよ。イエス様とかお釈迦様っていうとんでもない人たち、いい意味でね、ですらあなたの想像の範囲の中でのちっちゃなちっちゃな人物になっちゃうじゃないですか、ね、全然魅力的じゃないですよ、そんなイエス様ってお釈迦様って。ということはどういうことか、それはイエス様でもお釈迦様でもないんですよ、なわけね。ってことはこの今自分が想像できる範囲の中ではなくて想像すらできないことがあって、でそしてそれは自分は知らないんだ、それが一体何なのかすらも知らないんだっていうとこが出発点じゃないのっていう話じゃないですか。でもそうなんだけども、その全然想像すらできない、なんだかよく分かんない、でも何かがそこにあるよねってことだけは分かるっていうぐらいの感しかないんですよ、我々ができるのはね。だからまあ、私も人生の中で2回ジャンプしたことあるんだけども、ジャンプってのはどういうことかっていうと、この先一体何があるかわからない、だから今言ったけど自分の想像できる範囲の中にはないものが自分の想像の、まあ、その想像の範囲がこうだとしたらね、この範囲の外にある。でもこれ想像すらできないわけですよ。理解できないんですよ。でもあるってことだけは分かる。でももちろん常識的な面でははっきりしない。ね。普通に、ね、大学に入って就職試験受けて会社に入って、ね、どこの会社に入ったら初任給はいくらだったとかいう世界ではないからね。ないからね。だけどもこれあるよね。そしたらこれにチャレンジしないっていうのはちょっとまずいんじゃないのってね。でも同時にチャレンジするともっとまずいかもしれないっていうのがあるじゃないですかね。普通の会社に入ったらもう一応安定した生活は約束されるけど、あると思ったけど実はなかったって話になるかもしれないし。で、まあ 私も2回ジャンプして2回どういうジャンプしたかというと、まあこの表を見このね漫画を見ちゃったんですよ。私は学生の時にね、これ見ちゃったらこれなんかあるよねと思わざるを得ないんですよ。私にとってはこれ単なる座禅する人間ではないんですよ。なんかこれ何かを象徴してるってことだけは分かって、でもだから今こんな整理して話してるけど、こんな整理してなんか、ね、20代の私にできるわけなくて、でもここに何かあるよねって分かったから、まあそのまま禅僧になっちゃったんだけど、でもう一回のジャンプがもちろんミャンマー行った時なんだけども、それもあのこの私が知らない何かがある、でこれね本当に久しぶりの感覚で、で大山っていうのはね何年かやってると大体もうなんかもう分かったような気になっちゃうんですよ。大体もう大体お坊さんとしてのいろんな技術とか知識とかあるから、ね、で私も曹洞宗のお坊さんはあれ何年ぐらい十何年かぐらいやっていた時期だったんですけども、10年後半ぐらいかね。あれこれちょっと私が知ってたのは主に曹洞宗の止観多座っていう世界だったんだけども、曹洞宗の止観多座っていう世界の中にはでは聞いたことがないというか経験したことがない何かがどうもあるらしい。でもそれは私が想像できる範囲の中での話じゃないだろうなっていうね、なって、まあそれでまあ結局ミャンマーまで行っちゃったんですけども、でそれでやっぱりあの予想通り、私が知らなかったことを知ることができた。で私はそれを知らないってことも知らなかったんですよ。当たり前ですよ、何回も言うけどね、なんですよ。で私が今何で苦労してるかっていうといやだから この実物を知ってほしいって言ってるだけなのに、なんかね受け入れてくれない、本当に不思議なことで、でこの実物を本当に実践、経験してもらうにはただこういう方さえ使えばいいよっていう、その方法も全部オープンにして、毎週土曜と日曜は何かやってるから、まあ、大体鎌倉でやってるけども時々あの名古屋とか関西行くから、あともう次元札幌行くけど、札幌とか四国とか広島とか行くから、あもう次元インドも行っちゃいますけどもまあ、そこ来たら一緒にできるよってね、もう完全にオープンにしてるんですよ、ね、まあ、参加費もまあお布施ぐらいでいいよって言っててね、言っててなんだけども見事に「ああはいはいメタ認知ね」ってまたさそうされるんですよね。ああそういうことかってね。それで醍醐図について散々話しながら、ああ結局これって座禅する人だよねっていうね、ノルウゼ気味の頭と体とで体が自然と一つになるぐらいの話なのか、やっぱ私はそうじゃないって言ってんだけど、だからそのこの何かな、知る、つまり自分が今いる場所から想像できること、ではなくて自分がいる場所から動いて動かない限り 見えないことなんですよ。今私らがやってることがね。だけども動いてくれないから、あの私がやってることをまあ理解してくれないっていうことで、でもうここから絶対動かないから、この範囲の中で全部が想像して、想像して、その想像によって世界というのはこんなもんなんだと思い込んじゃっている、ね、でそれでじゃああなたはそれで満足なのって言ったら、いや全然満足じゃないんですけどもとかねいや全然自分は自分の問題全然解決ついていないんですけどもとかね、言うんだったらばなんとかすればいいじゃないってね。で、なんとかするっていうのはどういうことなのって言ったら、もう今ここに座ってるんだったら、ここに座りながら全てのものを想像するんではなくて、ここからやっぱり立ち上がらなきゃいけないって話なんですよ。で、それってめんどくさいし、怖いし、疲れるし、嫌なんですよね。いやだけどもそのイエス様なりお釈迦様なり道元禅師なりがおっしゃってるってことは、やっぱりそういうことしか言われてないわけで、自分が今座り込んじゃっているところから立ち上がれよっていうねことですね。でね、でこの間ある人が告白してて、自分は、まあ瞑想とかヨガとかやってて、やっぱ時々その自分が想像できる範囲を超えた何かっていうものをちょこっと経験することがある。でその時の反応は、今までどうしてたかというと、はい、これで皆さんの人生を終わらせる一言があって、何か分かります？気のせいっていうのがあるんですよ。気のせい、ね、あれ気のせいだったってねのがある。でそうすると、気のせいの一言で皆さんこうやってバリアを作ってるわけね。想像ができる範囲のっていうバリアがあって、で普通はここで生きていて、この世界はっきり言って面白くも何ともないわけだって、全部想像できちゃうんだからね想像できちゃうんだからねもう想像できないことって何も起こらないんですよ。毎日毎日何も起こらないわけ。面白くも何ともない人生なんですよ。本当に面白くも何ともない人生なんだけども、ある意味安心は安心かもしれないですね。だから知らないことが起こらないんだから、そうか、知らないことが起こらないから面白くも何ともない人生なんだけども、知らないことが起こらないから安心できる人生でもある。あ、そういうことなのかね。でも瞑想とかヨガとかやっちゃうと、このバリアの向こうから当然何かがやってくるわけですよ。当たり前じゃないですかだって瞑想とかヨガっていうのは、そのバリアを超えて何かを求めるための方法だったんだからね。だからさすがにその人にもやってくるんですよ、何かが。でもやってきたらもうすぐ分かるわけよ。それはなぜ今までの想像つかないものとは違ってて、想像がつくものと違ってて、想像がつかないものだから。で 追い返しちゃうのね。なんで言って追い返しちゃうかっていうと、気のせいって言ってねあれは気のせいだったってね。まあ例えばなんかヨガやってて、シャーバーサなんかやって、シャーバーサなんかやったらやばいじゃないですか、心飛んじゃいますよとかね。で、普段自分だと思っているものとは違う何か現れてきちゃうから、やばいよねそれね。誰にとってやばいの、この人生に想像ができないことをは許せないっていう人ですねこの全てはもう自分が想像できる、範囲でしか生きなくて、想像できないことが起こることは許さない。なぜ、それは不安を起こすから。だから全部想像できちゃうから、面白くもなんともないつまらない人生なんだけども、少なくとも安心はできるっていうねことですね。だけど、だったらなんでじゃああなたは瞑想とかヨガやるのって言ったら、まあすでに矛盾してるんですけどね。瞑想とかヨガっていうのはそういう人生とは逆だから。でそうするとね、ここからちょっと実践的な話になるんですけども、瞑想とかヨガをやる集団とか仲間がいるわけね。これは本当に面白いですよ。なぜかっていうと、この瞑想とかヨガを学ぼうっていう人たちだってみんな世間の人間なんですよ。いや、世間の人間じゃない人間なんていないわけですね。みんな世間出身の人間なんですよ、みんなね。世間出身の人間じゃないですか。そして世間の生き方っていうのは、今言ったように、全部を想像できる範囲の中で生きていくっていうことでですね。だから全部が想像できちゃうから面白くも何ともない人生なんだけども、まあ想像できないことは起こらないから安心もできる人生でもある。面白くもないけども安心もできる、そういう人生ですね。で、それが 何を血迷ったか、瞑想とかヨガをやる、これすでに矛盾してるわけなんですよ。だから瞑想とかヨガっていうのはこのバリアを越えていくことなんだから。でもそれは瞑想とかヨガをやりたいと思ったっていうことは、もうすでに、その人の中にこのバリアを越えていきたいっていう気持ちがあるからなのね。あるからなんですよ、実を言うと。でそれを一番純粋にやる人たちも当然います。っていうか、このバリアがもう息苦しくてしょうがない人たちですね。息苦しくてしょうがない人たち、我々は巨大な牢獄に閉じ込められているっていうね、とある中二病の高校生が言って、それは映画の予告編だったんですけどもうわ、この子すごいんじゃないの、何この子、じゃあこれから瞑想でもするのかってね、思ってて、ちょっと期待して映画見たら、実はその子は秩父盆地に住んでいて牢獄っていうのは秩父盆地のことだったっていうねいう話だったんですけど、だから秩父盆地でなんかお姉ちゃんと一緒に暮らしていて、なんか閉じ込められてるから、ちょっと自分は東京出たいっていうね、だから牢獄出るとか東京出るっていう話だったんでね、いやちょっとごめんなさい、あ、それだったらちょっと私が意味を込めすぎちゃったんですけどね。だからちょっと話が違ってましたけど、だから、その牢獄をと感じる、そういう人たち、わかります？もう一回繰り返します。もう人生の全てが大体想像つくよね、大体全部想像つくよね、だから安心できる。その負の側面は面白くもなんともないっていうねまあでも安心できる、そういう人生を生きる人たち、まあだから安心の方が大事だっていう人たちね。で、まあ我々全員が世間出身だから、みんな同じ状況なんですよ、ね、まあみんな秩父盆地にいるようなもんなんですよね。でそれをものすごくまさに牢獄だと感じる人たちですね。 安心かもしれないけども、これ牢獄でなんとかこの牢獄を突破したいっていうね、脱獄したいと、そうやって瞑想とかヨガにやってきて、それでこの牢獄の塀の向こうからなんか風が吹いてくるわけなんですよ、ね、風が吹いてきた、風が吹いてきた、瞑想とかヨガっていうのをやれば風が吹きます、当然で牢屋の塀の向こうからのね、はい、でさっきの人は何てしましたっけ、気のせいって言って、気のせいだって言って追い返しちゃったわけ、ね、でも牢獄だと思ってる人にとってはうわ来た来たっていうのは分かるんですよ。で私にとってこの牢獄の向こうからの風っていうのはこのまさに内山老師のこれが私にとって牢獄の外からの風だったんですよ、20代の私にとってね、うわ来た、だからこれこの牢獄の塀の外に何かがあって自分の想像がつかない世界が広がっている、うわこれはもうちょっとなんとか行きたいと思って、まあ、そのまま安泰寺のとこまで行っちゃったんですけどね、でも安泰寺行ったってどうにもならなかったんですけどもでまあ何回もそんな安泰寺行けばどうにかなったって話じゃなくて、もうその後嫌ってほど苦労 したんだけども、まあようやく本当に牢獄の外のあるものですね、それは何回も言うけどそれは想像できる範囲の外だから、想像できなかったことね、全く死にもしなかったことがやっぱりどんどんどんどん現れてきて、そんな向こうからちょっとそよ風とかじゃなくてもっと強烈にあって、でとうとう、まあ、この牢獄の壁がぶち破れたっていうね、そういう話なんですけども、で、それをね今全員が世間出身の、それでもどういうわけか瞑想とかヨガをしたいと集まった仲間がいるわけじゃないですか。ね、でその時にやっぱりね、一緒に学んでいながらいつの間にか両極化してきちゃうんですよ。両極化。ね、こっちの極とこっちの極と N 極と S 極っていうのかな。でこっちはまあやっぱりもともと牢獄だと思ってて、なんとか越えたいよねと思ってて、で牢獄の壁の外から何かが吹いてきた時にうわ来たって思って、もう絶対捕まえてね、でもう一生懸命やってやってやってやって、でそういう人ですら本当に牢獄の向こうからのものが出た時にビビっちゃうわけね。なぜ？それは自分が想像してたのと全く違うから、それは自分というのはこういう人間だって思ってることそのものを全部ひっくり返しちゃうような何かだから、自分とは自分がこういうもんだと思ってたのと全く違う存在だってことが分かっちゃうから、これは怖いです、はっきり言うと。だから、あ、本当の自分を発見しましたので、そんなのんきな話じゃないんですよ。本当の自分を発見しましたってことは今までの自分は嘘だったって話なんですよ。今までの自分は嘘だったって、そんな簡単に、あ、よかったよかったって話じゃないじゃないですか。今まで自分だと思ってたものは嘘だったってことはとてつもないショックですよね。だってそれはある意味今までの人生の基盤が壊れちゃうってことなんだから。で、その時現れた本当の自分っていうのもまだわけわかんなくて、だからなんか今までの安定したものは壊れて、でも新しい何かよくわかんなくてって、まあ非常に危ないところを通るわけなんですよ。ね。まあでもそれでもこの出来事に真摯に向かい合うことによって、全ての構造が見えてきて、でついに この二重構造ですね、今まで自分だと思っていたものと、ある日突然現れて何かと、でその二つがの二重構造に自分はなっているんだということがなって、ようやく落ち着いていくわけなんですよ。で、そういう人がどんどんどんどん増えていく、まあ、そういう人たちっていうのはカミングアウトしてシェアリングして、どんどんやりますから、どんどんどんどんみんなも同じような体験をしていく、瞑想を通して、ヨガを通してね。でその一方で気のせい組ね、気のせいだと、この人たちが言ってるってやっぱり怖いんですよ。怖いと思うのは当たり前で、だってそれは今まで自分だと思っていたものを根本的にひっくり返しちゃうような何かを持っているから。もうこの自分が想像できる範囲の中でつまらない人生だけども安心して生きていた全然風すら起こらなかったこの空間ですね。まあこの空間もお先真っ暗な空間なんだけども、まあ、それはともかくとして、まあ、少なくとも今は食べるものもあるし住むとこもあるし、まあそれでいいんじゃないのって思っていたその空間に全く違うものが現れるんだから拒否する。で不思議なことに、世間の人がただ拒否するならいいんだけども、瞑想とかヨガをやってる人が拒否するんですよ。わかります？もうガンガン言うよ今日はね。瞑想とかヨガをやっていながらそれを拒否するってことはありえるの。でその時に、世間の声ですねどういう声かっていうと、この想像を超えた世界なんて危険すぎるよ、ね、お前はこの想像ができる範囲の中で生きていけばいいんだよっていう声の方に安心しちゃうんですよ。これリアルなドキュメンタリーですよねいやこれ私はもう嫌ってこといろんなとこで見てきた実際の話です。これはこういうことはもう私みたいな人間が言わなきゃいけなくてから、まあ今言ってるんですけどね。だからせっかく、なんだったら普通に、まあ世間で普通の生活してればよかったのに、あなたはなんで瞑想とかヨガなんていうものに来ちゃったのってね。で来ながらそれをそのまま突っ走るんではなくて、中途半端なところでブレーキかけちゃって、だったらもう なんだか要するにアクセルとブレーキを両方踏んじゃってるから、もう車としてはなんかガタガタになっちゃって、なんかわけわかんないことになる、ね、だったら普通の世間の生き方をしてればよかったのに。で瞑想とかヨガやるんだったらば、本当にこっちの人たちみたいにもう一気にね、向こうへ越えていけばよかったのに、なんかそのどちらでもない人たちっていうのが、ごめんなさい、大量に出ちゃうんですよ。この世界では瞑想ね。でその理由ってもう全部はっきりしてる、はっきりしてる、まあまあまあ、あんまりにもはっきりしてるからもうあんまり面白くもないんだけども、まあ要するにビビっちゃったって話なのね。まあビビりってことですね。つまりこの自分が想像できる範囲の中ばっかりだとつまらないから、それを超えようとしたんだけども、超えたら行った先はちょっとわけわかんない。当たり前だって、それは想像できない世界なんだから、あなた言ってること矛盾してますよって話でしょ。でそこでこの元々の世間の、考え方そのものの、人の言うこと に安心しちゃって、で見事に世間に戻っちゃった。戻りつつあって、一体何のために瞑想してんのかヨガしてんのかよく分かんなくて、っていうことですね。あの、だからでもね、さすがにね、一方では一方ではもう完全にもうこれは決着ついていて、決着ついていて、あの勝負はもうついていて、もう完全にこっちの勝ちになっていて、だ当たり前だよ。それはだって一方なんて まさにあのそういうものを乗り越えようという人たちの集まりだから、それがもう先行って乗り越えた人たちがもうどんどんどんどん今出てますからね、人たちからのいろんな報告がガンガン上がってるから、あのそしてそのあなたが、想像できる範囲の外には、そこは恐怖の場所ではなくて本当に安心できる場所であるってことですね。だからあのマトリックス映画に対して私ちょっと文句言いたいのは、あのマトリックス映画だとね、あのマトリックスって仮想空間の外っていうのは惨めな世界なんですよ本当に。だからいや自分は またあの仮想空間に戻りたいんだ、あのステーキを食べたいんだってね、あの裏切り者が出ちゃったわけだけども、実際には違います。あのマトリックス仮想空間こそ苦しみの世界で、そこから出たらそこは、苦しみのない世界ですから、ですか、だからあのこの、この第4図第5図がね、皆さんには単なる断罪してる人にしか見えないかもしれないけども、本当はそうではなくて、この人はこの世界の外にいる人って意味ですね、なんですよ、ね、これがまあ皆さんが想像できる範囲ね、この第四図のこの四角い世界だけども、この第四図の四角い世界のには外があって、そして皆さん自身も実は外にいたんだっていう話っていうことなんですよ、この第五図は。だからイエス様の言うことは全部本当で、死んだってどういうことですかね、この四角い世界の中でこの人が死んじゃったって話じゃないですか。でこの四角い世界の中で死んだ人は蘇らない、当たり前ですよね、そんな人会ったことないですよね。でもこの人だって本質的には外にいるから、この人も実は死んではいないって話になります。そしてまだ死んでない人たちはもちろん、この世界ではやがては死ぬかもしれないけれども、死ぬかもじゃない、必ず死ぬんだけども、でもその人も外にいるから、その人が永遠に死ぬことはないっていう話ですね。だからこの中での一人が元シッダルタ王子で舞台になった人なんだけども、まあこの人もさすがに80歳だと死んでしまって、クシナガラって場所でね、悲しいんだけども、実はそうではなくて、本当は外にいるから猟銃戦で永遠に説法してるよねっていう話で、だからこの第五図を正確に理解できたら、キリスト教も仏教もその核心部分が全部理解できる、ね、でそれをせっかく瞑想とかヨーガを やりに来ているんだったらば、そこまでいかないともったいないんじゃないのと思うんだけども、なんかせっかく瞑想とかヨーガの現場にいて、そういう集団の中に入ったはずなのに、なんかいつの間にかまた世間の声の方に惹かれてしまう、なんか何かの心理のあれが吹いてきたらそれを全部気のせいっていうふうに、してしまう、そして世間的な自分に戻って安心してしまう、 でもそんなの安心できないでしょ。安心できないからどうすんの、塩ラブシの問題何も解決ついてないじゃないのってね。まあ今日明日は何も起こらないかもしれないけども、まあどうなるか分かんないし、ね、でそれよりかさっさともう自分は本当には死なないんだってことを本当に理解した方がどれほど人生楽になるかね。もう怖いとか怖くないの話じゃなくて、そんなたった一瞬の怖さなんて乗り越えてね、行った方が早いんじゃないのって話ですね。なので、今日はね、だからのテーマは、知らないものはあなたは知らないっていうことをもう知ることはできないって話と、でそしてその今まで知らなかったことがちらっと現れた時に下手すれば気のせいって言って否定しちゃう、そしていつの間にか世間の方に戻ってしまう、せっかくヨガとか瞑想とかを志したはずなのに、その集団の中に入ったはずなのに、ね、でそうじゃないように、していきましょう、ね、まあもうね一方案は完全に、もう向こうへ乗り越えていこうって人たちがマジョリティに完全になったので、もうここは問題ないから、だからねあとはね、でここ来たら、このマトリックスの外ですねは、マトリックスの映画が描くような怖い場所では全然なくて、全く反対です。本当に怖いのはマトリックスの中ですね。本当に怖いのはマトリックスの中ですよ。ステーキ食べてる場合じゃないんだって、本当にこの赤い血が滴るステーキが嘘だなんて思いたくないから、もう一回マトリックスに戻してよなんてバカじゃないのと思うけどね、本当に。でだからその外へ行く、ね、もうこれで大体全部決着つくはずですから、もう何回も言うけども、この本と来年出る仏教 3.0 の本とで12月の私と永井さんとの話対談を聞いてもらったら、理論的なことは全部決着つくはずです、本当に、ですね。でまあ衣装さんともね、もう一回1月の23日に目黒不動で帰ってきたアップデートする仏教としてやりますからね、帰ってきたアップデートする仏教もやがてはちょっと本にはしたいなと思ってますけどもね、はい、それがね、大体今年見えてきたことですね、今年のまとめですね。来週もう一回、今年見えてきたことのまとめをして、一応インド前のね、まとめにしたいと思います。インドから帰ってきたらちょっと全く新しい時代ですから、ね、はい、じゃあ最後にね、四愚誓願を3回を繰り返します。衆生無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、仏道無上誓願成、修行無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門
く仏道無常誓願状